はい、本日もやってまいりました、ラジオ版格闘塾の時間でございます。今月は3月ということで年度末の、格闘塾になります。土屋塾長、本日もよろしくお願いします。
皆さんこんにちは、格闘塾土屋です。本日もよろしくお願いします。
なんか
ちょっときな臭くなりましたよね。
きな臭いですね。
ちょうどこれ録音してるのが25日なんですけど、ちょうどね昨日ロシアがウクライナに侵攻して、はい、そうなんかねどうなっていくんでしょうね。
そうですね、ちょっとそれが、はい、
中国はきっと今ロシアの西側のロシアへの対応を見てるでしょうし、自分が台湾に侵攻した時にアメリカどう出てくるかとか、なんか予習してんじゃないかなと
しますよね。それもありますよね。はい、
でもプーチンさんってあの人柔道好きなんですよね。柔道の段とかなんか持ってはって、柔道というと加納治五郎さんってご存知ですか？
創業じゃないですけど、
行動館柔道の方ですよね。はいはいはい、で、あの方がなんておっしゃってるか、だから多分プーチンさん、加納治五郎さんご存知だと思うんですけど、加納治五郎さんの柔道の教えは2つあって、はい、1つが勢力全用なんですよ。
勢力全用。
もう1つは自他共栄なんですね。勢力全用ってどういうことかっていうと、その力を使って相手をねじ伏せたり威圧したりすることに使わず、世の中の役立つことのために能力を使いなさいという教えなんですよ。自他共栄っていうのは、お互いに信頼し助け合うことができれば自分も世の中の人も共に栄えることができます。そうした精神を柔道 を通して養って、自他共に栄える世の中を作ろうというのが自他共栄の意味で、プーチンさん逆のことやってるんじゃねっていう柔道やってんだったらちょっとこれ思い出せよと、なんかそれを見て思ったのと、あとこの戦争って、このあれじゃないですか、第二次世界大戦が過ぎてからこんだけ大きいやつってね、まだ起きてなくて、これが今回 ね、大きいっていうことらしいんですけど、戦争ってやっぱりこうじーっと見てると自分が正しいって言うしかないんですよね。プーチンさんは自分を守るためだと言ってやってるし、バイデンはルール違反だって言ってるし、で両方の見方から、両方の側から見れば自分が正しいって言ってることをなすりつけて、最終的には腕力で相手をねじ伏せるみたいな、そうなんですもんね。まあ本当これがもうこれ以上ね大きくならずに、もうなその地域戦というかこの限定戦で終わるというのがそういう願いですけどね。ちょっとそう少しでも平和になるように、もうプーチンにも勢力全容、自他共栄と祈りながらずっとこう、ね、念を送りたいなと思います。
はい、本当ですね。はい、
はい、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということでですね、今月もいろいろとお伺いしていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまず一つ目です。すごく気になってることがありまして、
はい、
24時間バリバリ、活動されている土屋塾長の、はいはい、モーニングルーティーンなどありましたらぜひご紹介ください。あとは夜のナイトルーティーンなどもありましたらぜひちょっと気になってるので教えてください。
60過ぎのおっさんの朝とか夜に興味があるというのはだいぶ変態ですよね。だいぶ
マニアックな方から
だいぶやばいじゃないかなと思いますよね。
でも気になる人は結構いると思いますよ。
まず質問の前にその性癖を直さなきゃいけないっていうのがあるかもしれないですね。大体朝は今大体4時半か5時には起きてます。まあ4時半に起きた時はまず何するかって、起きたらすぐトイレ行って体重を測ります。
体重、
はい、それであと白湯を必ず飲みます。白湯をコップ1杯ぐらい飲ん で、それで着替えて、で5時からだいたい今ウォーキングですね。あの足元滑るんですよ。はい、あの路面凍結結構してたりするので、はい、足元滑るんですけど、でもあのこのだから走るのはちょっと溶けないとなかなか走れないので、だいたい今だいたいウォーキングをだいたいその日の気分で1時間ぐらいですかね。はい、であのウォーキングしながら、ウォーキングって朝起きてすぐウォーキングってあのオーディブルを聞きながらしてるんですね。
オーディブル、はい、
オーディブル聞いて、そのあのオーディブルってどういうシステムかっていうと、月1500円だったかな、払うことで、あのアナウンサーとか、俳優さんがこう本を読んでくれて、それを聞くだけなんですけど、いろんな本があって、はい、でこのおかげで1週間2冊ぐらい今聞けてますね、大体ね、はい、うん、でそのウォーキングを大体1万歩と思ってるんですよ。
1日1万歩、
はい、1万歩は動くようにしようと、うん、まあまあ大体1時間大体あの40分ぐらいで 5,6 千歩ぐらいかな、大体それでまあ1日通して1万歩ぐらいと思ってるんですけど、はい、それでまあ帰って大体1時間ぐらい歩いて、もしくはジョギングして、それで大体帰ってきて6時、それからシャワー浴びて、でシャワーも浴びるんですけど、でまあ、汗そんなにまあまあかい、あのじわーっとかくんですよ。なんでかっていうと、あのあれあのサウナスーツ、
はいはい、
あーサウナスーツを着て歩くもんですから、
はいはい、
で中結構着てて、それで外に熱が逃げていかないので、結構ハッハッハッハってこう歩いてると結構暑くなるんですね。それで体温まったところで、まあ帰ってシャワー浴びて、でシャワーを浴びるんですけど、最近ずっとやってることがありまして、
はい、
何かっていうとね、あのね、アマゾンでね、アイスマンという本をぜひ探してください。
アイスマン、はい、
はい、アイスマンはね、ちょっと変態で、まあちょっと違う、これは違う変態で、何かっていうと、はい、氷の中にあの体、パンツ1枚で入って。
は
あ、いるっていう人の、それで全然健康だよっていう人の本なんですよ。
はいはいはい、
でその本を読んでから、最初あのね、冷水シャワーを最後に水がかぶるんですよ。あの最初はもう足のつま先に水かかっただけで、ここ岐阜の山の中ですから
ね、そうですよね、
冷たいんですよ水が。冷えってね、もうね、5、6メーター飛び上がるんじゃないかってぐらい冷たいんで、それぐらい、だいぶ飛んでて、それぐらい冷たいんですよ。それで、それを、まあ、足から、それと膝から下になって、それから下半身になって、それからこう腕とか、それで今はもう普通に、頭から冷たい水ぶわーっとかけて、それを最後、そうですね、30秒ぐらいだいたいこう、バーっとかぶるんですけど、それで、それ終わったら、もうね、考えられないと思うんだけど、こう体ポカポカしてくるんですよ。だから体が温まろうとするんでしょうね。
体がそういう、
うん、逆にそうだから温泉入ったみたく、こうシャワー浴びたとすごくあったかい感じがするんですよ。
すごいですね、
はい、これが結構いい感じなんですよ、はい、であとまあ終わったらちょっとこうストレッチかなんかして、あとプロテインドリンク飲みますね。
あ、
はい、プロテインは1日2、3杯は飲むんですけど、朝はだいたいみかんか、
あ、みかん、
みかんの美味しいのがあるんですよ。はい、B レジェンドっていうところの、
ね、
くま、はい、あのくまモンの絵が描いてあるやつがあって、はい、あれ、はい、みかんのやつ、あれがまあまあ美味しいですね。それとか、まあ、朝からチョコレートのプロテイン飲んだりとかして、うん、あとはまあバナナ食べたりして軽い軽食をして、うん、で7時から授業がある時もあるんですね、はい、うん、大人向けの授業があったりして、でない時は放送大学の授業を見ます。
大学の、はい、
はい、大学の授業を見て、でその後だいたい1時間ぐらい見るので、その後だいたい8時ぐらいから SNS の更新とか、
うーん、
それとあとモーニングノートって言って、まあ、紙のノートじゃなくて iPad にこのモーニングノートっていうファイルを作って、そこでこうあの iPad にいろいろ書いてるんですけど、1日のスケジュールを確認したりとか、うん、なんかそういうのもう朝やることとか、ちょうど自分 の今年の目標とか、そんなのザーッと書いたりとか、あと、まあ、昨日こんなことを思ったとこでザーッとこう書いたりとか、これやんなきゃいけない、あれやんなきゃいけないなんていう頭の整理をして、 で最後にちょうどあれかな、瞑想をアプリで瞑想をするんで、大体15分ぐらい瞑想するんですけど、はい、それが終わると大体9時ぐらいなんですね。
お
で9時から大体2時間ぐらい筋トレ、1時間ぐらい筋トレですね、はいはい、そこから1時間ぐらいかな、まあ朝こんだけ今最近歩いてるので、終わったら、まあ、9時から10時ぐらいまで筋トレをガーッとやるって感じですね。今あの先にシャワー浴びちゃって、あの寒いくて汗かかないんですよ、そんなにそうで、でもまあ母ぐらいは言うぐらいで、じわーっといい感じ、はい、っていうのが大体朝毎日の感じですよね。授業が入ったりするとちょっとずれたりもするんですけど、はいはい、朝は大体4時とか5時ぐらいですね。で雨降ってたらどうするんだっていう時、雨降ってたら5時に起きて、雨の日は5時起きて、そこからあと、あれですね、水あの白湯を飲んで5時半からストレッチぐらいして、で6時ぐらいからまたシャワー浴びて、でこれはなんでシャワーかというと、まあ、あの冷水を浴びるんですよ。やっぱり冷水浴びるようになっちゃうとちょっとこれ癖になりますよね。
冷水癖になる。
冷水ね、結構ね、あの毎日みそぎをしてるみたいな感じですよね。
ああ、なるほどなるほど。
はいはい。これピーピーピーピーピーって、これすみません、ストーブの灯油がありませんよっていう。
ああ、なるほど。
大丈夫大丈夫です。このまま行きましょう。はい。で、そうなんですよ。それで大体まあ5時半から6時でシャワー浴びて、まあ、7時ぐらいからまた授業したり、あと、あの放送大学の授業見たりっていうのが感じですよね。それで夜はですね、まあ大体9時10時に授業終わってですね、でその後、ね、10年日記っていうアプリがあって、そこで、数行だけ日記、今日あったことタタタタと書いて、で明日の予定をチェックして、それで歯磨いて、あそうで歯磨き粉ってあのねアメリカのやつを使ってるんですよ、歯磨き粉。それでね、いろんなメーカーのやつ使ってて、うちのあの洗面台にあのアメリカのあの歯磨き粉が5本ぐらい5、6本置いてあって、はい、日によってこうその日の気分で味を変えて歯磨くっていうことをしてますね。はい、それであと寝巻きに着替えたらもうワンツーでもうハッて寝てますね。
はあ、
はい、これが夜ですね。あのルーティーン、まあモーニングルーティーンもな、あのナイトルーティーンもそうなんですけど、あのこれ何のためにこうやってやってるかっていうと、自分自身を整えるためだと思ってるんですよ。それは何でかというと、あのコンディションを整えるためですよね。今日も人生最高の一日を過ごすための、また明日も人生最高の一日を過ごすための習慣、それがルーティーンなんじゃないかなと思う
ね。
で習慣っていうのは、まあ、あのあれですよね、行動のパターンとあと意識のパターンで出来上がるので、必ず自分は朝はこれをやってこれをやってっていうのを、何か自分の体に、人それぞれだと思うので、自分の体に合うものをこう取り入れてやっていくっていうのがいいかなと思いますね。で今はもうあの大人のうちの塾生たちにやっぱおすすめして、またその中でも、まあ、一生懸命やってらっしゃる方もいらっしゃるんだけど、おすすめしてるのは何かあったら、やっぱり朝のウォーキングですよね。起きてすぐあの外を歩くって、それもオーディブルを聞きながら、そうするとやっぱり本当にみんな本を読むっていうか、読むんじゃないな、本を聞く、はい、聞く回数が増えて、でたくさんこの情報量が増えるんですよ。そして朝起きてすぐ歩くので、お腹の中にお湯ぐ、それこそ白湯しか飲んでないんで、白湯ぐらいしか入ってなくて、体のその脂肪分を分解してくれるから、でもう毎日もう毎日1万キロ、あごめんなさい、1万キロどんだけ動くの1万歩ですね、1万歩やってる人たちはあのベルトのサイズが全然こう、どんどん引き締まりますから、引き締まりますね。これはもうぜひ、あのウォーキングだったら運動してない人たちも簡単にできるので、
そうですよね、
はい、で朝早く起きたらもう今だともうマスクして、で会う人ね、あのこう あの朝だけじゃないですか、通りすがりの人たちにおはようございますってこう、うん、声かけても不審者だと思われないとか、うん、そうそうそう、だから朝だったらみんなこうこうおはようございます、結構お年寄りの方が結構歩いてはるので、うん、そんな方に声かけてそうおはようございますって言っていつもずっと歩いていく、はい、それであと耳はオーディブル聞きながらですよね、うん、まあ気分によってオーディブル今日面白くないなと思ったらもう朝から矢沢永吉とか浜田省吾でバリバリバリバリバリだぜって言いながら、そうなんかこうね腕はこうギターを弾きながらこう歩いてるみたいなそうそう、あのマイクをぐるっと回しながら歩いてるみたいなそんな感じになりますけど、まあでもそんな風に楽しんで、朝っていうのは一日を整える、うん、自分自身を整えるための大事な時間だと思うんですね、うんうん、で夜は、まあまあ、あのあまりなんだかんだやってると睡眠時間が短くなるので、それでやっぱり早く極力早く寝るっていう風にはしてますよね、うん、だからでも朝にこれだけ充実すると昼までの時間がすごく長くて、
あ
昼までがもう昼過ぎちゃうともう一日終わったなって感じするんです。
なるほど、
はい、それぐらい朝充実しますよね、うん、で午前中ってやっぱりその起きてすっきりしてる時間だから、うん、今まで一番なんか一日のうちでもこう使える時間なんじゃないかと思うんですよ、うん、朝をやっぱり朝活朝活って言うけど、
あ
ー、そうですね、朝を充実させるっていうのはすごいいいんじゃないかなと、うんうん、もうちょっとだからこんだけもう早起きの習慣がついたので、もうこれからあれですよね、あの大人のうちの塾生はみんな朝授業することにしようかな。
あ、朝
朝、はい、それか朝朝礼みたいな形で
朝礼、
うん、朝なんか7時からみんなバッとこうつながるとか、そしておはようございますって言ってさ、今日も頑張りましょうみたいな感じでやっていくのも悪くはないかなと、まあ早起きの習慣としてはちゃんと身につきますよね、
うん、
で朝とかやっぱりあのメールが入ってこないし、
うん
うん、あのいろんなあのこう LINE とかなんかも来ないので、やっぱり自分のやりたいことをやれる時間だと思うんですよ ね、
うん、そうですね、
この時間からしっかりとやっぱりやると、うんうん、いろんなことを身につくんじゃないですかね、うん、あの朝活をやろうと思ったきっかけの人がツイッターの中でアキさんっていう女性の方いらっしゃるんですよ、
はい、
その方は何時から朝活開始されると思います？
そうですね、4時とかからですか。
あ、甘いですね、まだまだ。むくちゃんまだまだ4時だって言ってることがまだまだ素人ですよね。俺びっくりしましたよ、はい、2時半とか起きるんですよ。
2時半
とか2時とか起きて、それであの朝からあの自分のやることをしっかりとやって、うん、朝活してそれから仕事行ってってやってて、その方今度4月に 本出すったかな。
おうおうお
う、朝活で英語、TOEIC 満点取ったっていうぐらいの方なんですよ、
はいはい、
朝での間にずっと勉強して、それでそこまで行ったって言ってて、それでやっぱりすごいので、うん、ちょっと飛び抜けてすごいから、やっぱり出版社からもこれは売れるぞって言って本にしましょうってことで本が4月に発売されるって言うんですよ、うん、はい、だからちょっとまた4月にその本ちょっと楽しみだなと思ってはいるんですけど、
はい、
でも朝っていうのは本当ちょっと夜になんだかんだやるのもいいけど、朝を活用していくっていう、朝の時間をいかに活用していくかでこれからいいんじゃないですかね。YouTube なんかでもなんかちょっとこう意識高い系のサラリーマンなんか、若いサラリーマンなんか朝4時に起きて、起きたらすぐエニタイムフィットネス行って、もう朝から100キロぐらい上げて、それで帰ってきてプロテイン飲んで、で、はい、朝TOEICの勉強して、それから仕事とか言ってる、そんな方たちも結構たくさんいるので、うんうん、だから本当なんか時間の使い方も人によってそれぞれだなという気がしてきましたね。うんうん、ちなみに、
はい、
むくちゃんはどういう朝のルーティーンかなんか
ある？朝のルーティーン、そうですね、もう、
はい、
起きて、まず必ずあのコーヒーを一杯飲んでしまいますね、はい、そうするとなんかこう結構スイッチが入るじゃないですけど、
はいはいはい、
あ、もう活動のスイッチが入るみたいな感じで、うん、まあ、それは欠かさないっていうのがあります、
ね、はいはいはい、
あとは日がいい時はなんかこうお天道様にじゃないですけど太陽に向かって、
はい、
ちょっとなんかお辞儀してしまう、
はい、あ、はいはいはい、
そういうことをしてたり、はい、しますね、 はい、
なんかあとあれですね、時間を決めてなんか この時間にこれやるとかやっとくと、うん、多分、うん、もうそれこそ朝のルーティーンをいろいろ決めて、うんうんうん、自分で考えて理想のルーティーンを書き出して、それをまずやってみて、
はい、
うん、それでいらないものを排除していく、うん、できないものを、うんうんうん、抜いていくとかやってみると、うん、結構いい感じでいけるかもしれないですよね。絶対体を動かすっていうのは朝から動かしておくといいですよ ね、
はい、
あのカバ精神科医のカバサワ先生も、
はい、
なんかあの、朝散歩推奨されてましたね、確か。なんかあの鬱とかなんかの、うん、こうちょっと気がめいった方もやっぱ体を動かすのが一番だよ。
あ、やっぱそれが一番、
うん、一番だよ。もうそうじゃないですか、なんかあのむしゃくしゃしたら体を動かすのが一番じゃないですか、うん、汗流すのが一番のいいし、そうだからそんなのがね、うん、そういうふうに朝をこう活用していくっていう視点でちょっと時間の使い方も考えてみるとちょっと面白いかなと思いますね、
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。
はい。
そうですね。朝まず朝を活用するということで、そしてウォーキングをするっていうところ、うん、ちょっと誰でもできそうなところかなと思いますので、はい、ちょっと実践してい、はい、いきたいなと思います。
ぜひぜ
ひ。ありがとうございます。はい。では続いてのご質問になります。
はい。
もし人生が残り1ヶ月だとしたら、土屋塾長は何をしますか。また最後の日は、まあ、どんなどこにいたいとか、なんかそういうものがありましたらぜひ教えてください。
今日の質問はなんかこうちょっと言っちゃってますよね。
今日はだいぶあの多分自分がそういうなんかちょっと不安定な
ところ、ね、なんかちょっとね、ちょっとなんかそんな印象、はい、朝散歩したらどうですか。
そうですね、ちょっと早速明日の朝からですね、
はい、
はい、
そうですね、あのね、あと1ヶ月か、おかげさまでちょうど今年で62歳と11ヶ月生きてきて、うん、まあ入院の経験もなく、
うん、
歯医者以外は病院にお世話にならないで生きてこられてるのももうとても感謝なんですね。でもうすぐ63歳になるわけですよ。もう高齢者ですよね。高齢者って実はWHO で定義があるんですよ。 WHO って世界保健機関ですよね、はい、そこで定義があるのご存知ですか。65歳以上のことを高齢者って言うんですって。65歳以上、
はい
はい、で65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者って呼ぶそうですよ、うん、もう63ですわ、はい、で死ぬことへの準備をゆっくりゆっくりも進めてはいるんですね。でまあそれ何かというと、まあ、死んだ後、まあ、例えば自分が死んだ後、自分が思い出の品だなと思っているものは他人にとっては全てゴミ、
うん
うん、でだから思い出の品っていうのはもう全部処分しようと。で例えばむくちゃん、学校のアルバムってどうしてます？
本棚に一応置いてありますね。
入ってますか？ああ、そうですか。もうでも、数年見てないでしょう、きっと。開いてないですよね。そ
う
ですね。
どこにあるかもわからないような。
もうわかんない。家具になってますよね。
なってますね。はい、
うん、家具ですよね、もうね。うん。したらもう処分していいんじゃないですかね。で、私はもう処分しました。
あ、処分されて。
もう見ないよね、と。
あ、
だって昔、だって自分でさえ自分の若い頃その高校生の写真見て、あ、昔こうだったよなって言うだけで終わりじゃないですか。
あ、確かに。
なんかだから何っていうことになっちゃう
ので、
なんかそれだったらその写真だけ、それこそ自分のクラスの写真だけ、まあ、持っとくぐらいだったらスマホに撮って、あとクラウドに入れておけばずっとなるので、まあ、もうどうしても紙が欲しかったらね、しょうがないけど、紙いらないなと思ったら一回全部写メ撮って、でもクラウドに突っ込んでいたらいいんじゃないですか。そしたら物いらないじゃないですか。
あ、そうですね。
そういうふうに考えて、もう本当にこう品物物で持つことをやめようというのを書く、うん、もうどんどんやっぱり今それを考えて、それを基準に今処分をしてるんですけど、まあ3月下旬の自分の誕生日頃にはトラックを借りてきて、今あるものを最低限までに全部処分しよう、 はい、いつも話しているあの人生が旅だとしたら荷物はスーツケース1つか2つでいいという言葉まではいかないんですけど、でも必要最低限のものに減らして、でそこからまあ何か本当に必要なものがあったらちょっと足していくっていう感じですよね。でも足していくにしても制限を加えて、不必要には持たないと、もうそういう生活に切り替えていこうかなと思ってる、そんな生活をしようかなって考えてるんですね。でまあ質問に戻りますけど、まあ、残り1ヶ月しかないとしたらどうするかって、まあ、その時の状況ですけど、あの元気だったらきっとお世話になった人に会いに行きますよね。もうそれで元気じゃなかったら LINE でお世話になった人たちに感謝のありがとうございましたっていうのがやっぱり送ると思うんですよ。最後ってやっぱり人が死ぬ時最後って感謝起きるんじゃないんですか。最後が、あとまあ死ぬ時どこにいたいかっていう質問もありましたけど、別にどこでもいいかなと思いますよね。死ぬっていうことは考えてみるとこの世のから自分の存在がなくなることなんですよ。マジで考えると寂しいんですけど、でも自分が死んだからといって経済はそのまま動くわけだし、で知り合いの人たちはみんな普通にご飯食べて仕事して生きていくわけなんですよね。ただただ自分がいなくなるということ、それが死と死ぬということなんですよね。で残りの人生が決まったらよく言いますやんか、残りの人生が例えばこれしかないと分かったらどうするって言ったら、いややりたいことやろうと思うよって言うじゃないですかみんな。でもね、考えてみてください。そもそも人間って必ず死ぬんですよ。でもいつ死ぬか分かんないから今やってるんだけど、でもある意味死ぬ日が分かったらだってやりたいことやるでしょ。そしたら何の違いかって言ったら、死ぬ日が分かるか分かんないか、
そこですよね。
そこだけじゃないですか。だから死を身近に意識するかしないかの差だけだと思うんですよ。だったら生きてる間にやりたいことやるしかないんじゃないのって思うんですよ。
確かに。
そうで、やっぱり死を意識することで何が起きるかって、当たり前の感謝が生まれると思うんですよ。で時間が永遠に続くと思うと一日を粗末に過ごすんですけど、時間が限られていると思うとギュッとこう濃縮されて一日一日が貴重になるじゃないですか。これ全部全てそうですよね。だから希少価値っていうのはここで出てくるんですよね。少ないからこそ大事にするっていうんですよね。であと人生って全て経験じゃないですか。
はいはい。
神様がいて、まあ神様いるいない、まあ、議論はありますけど、俺はいると思ってるんですね。まあ神様っていうか人間の力を超えた存在みたいな、なんかあると思うんですよ。神様がいて、神様が人間を成長させようとしていろんな事件を起こしてくれるんですよ。今回のね、いろんな事件もそうだと思うんですよ。やっぱりいろんな事件を起こしてくれる。でその事件を通してそれを見てたりそれを体験したりしたら、我々の感情が上下して喜怒哀楽を感じるわけじゃないですか。それを経験することで心が成長する。でその成長が生きる目的なんじゃないのかなと。で喜怒哀楽の中には、まあ、病気とか倒産とか人間関係の裏切りとか破綻、これらの一番きついって言われてるこの3つですよね。これらを経験することで人間の心って成長する。すべて、まあ目的はすべて心の成長なんじゃないのかなと。なんで心の成長なのかなっていうと、あの世に唯一持って帰れるものだからですよ。そう最近はなんか思えるよ。なんかだいぶ達観してきましたよね。だいぶ近づいてきましたかね。
だいぶ
あの世が近づいてきたかなと思うんですけど。
いや。
そんな風に思うんですよ。だから、まあ、なくなると思うととても愛おしく思えてくるのがやっぱりこういうもんだろうなって思うんですね。だからいつもやっぱり言ってるように、まあ、100のやりたいことリストを早く作って、それをいつ死ぬか分かんないんだから3年以内に実行したらどうですかって思うんですよ。だって本当地震来るかもしれないし、それこそ これだけロシアはね侵攻なんかしないよってリスク取ってそんなことしないよって言ったのがあんだけ一気にガーッとやっちゃうんです
よ。行きましたもんね、はい、
あんなのみんな誰も予想してなかったじゃないですか、うん、人生って何やるか分かんないんですよねやっぱりね、うん、で人生にはただ何やるか分かんないけど期限があるんですよ。いつ死ぬか分かんないよ、知らされていないけど死ぬんですよみんな。でもそのうちと思ってそのうちやろうと思って先延ばししていると絶対に実行するチャンス逃します、うん、我々は一瞬先は闇の人生歩んでるんですよ。何が起こってどうなるかわからない。確実なのは何かって言ったら今この瞬間だけなんですよ。だから100のやりたいことリスト作ってそして3年以内に全部実行しようって言ったけどもまあ何もしないでまあね誰にも貢献できていない自分も認めてあげるってことも大事だろうと思うんですね。だって人間って年いってそしたらだんだんだんだん動けなくなってただ単に生きていくだけになるんですよ。人間って生きているだけでやっぱり100点満点なんだろうって思ってしまうんですよね。そうするとそれとあと普通の日ですよ。何にも何にもなかった普通の日の連続がそれがやっぱ幸せの証なんだじゃないかなってやっぱ最近思えるようになりましたよね。であとうちの中高生にはいつも言ってるんですよ。うんこ製造機だけになるなよと、うん、お前うんこ製造機っていうのはご飯だけ食ってうんこだけ作ってそれで他に周りに何にも影響も与えないようなやつになるんじゃねえぞって葉っぱかけてるんですけど、でも最終的にはねうんこ製造機になっても構わないのでこの世の中を一日でもいいから長く生きること、生きてこれでこんな風に世の中変わってきたなって感じながらでもいいから生きること、それが人としての使命なんじゃないかなと思うんですよ、うん、こう考えてくると、うん、そしたら人生って自分のわがままで生きても構わないし、自分が本当に納得できること、自分が本当に満足できることをやり続けていくことが自分の最高の人生になるんじゃないかなと思うんですよね。だから今日をまあ今日がだって今日しかコントロールできないから今日が人生の全てだなと思って、そしてどんなことがあっても喜ぶんですよ。そう、まあ、世間で見てしんどいこと苦しいこと悲しいことを起きても全てああまた自分が成長できるニヤッと笑うんですよ。喜ぶんです。何があっても喜ぶんです。嬉しいことはもちろん喜ぶけど悲しいことがあってもわまたこういうことを体験させてもらえると思って喜ぶんですよ。だから何があっても喜ぶといつもニヤニヤニヤニヤできるんですよね。人生楽しめるんですよ。そしてあとやっぱり颯爽と軽やかに水のごとく変幻自在に風を感じてこの世の中を闊歩していこうかなっていうふうにねなんかこう感じましたね。この質問からずっといろいろずっとこう考えたんですけど、うん、そうだから生きてるだけで100点満点だと思うし、生きてるだけで丸儲けってね明石家さんまが言ったって言われるけど、本当に生きてるだけで丸儲けだと思うので、まあ焦って自分で死ぬこともなく、だってそのうち死ぬんだから、もうなんか今としては今の自分の今の心境、この62歳11ヶ月の心境としてはまあ最後までちょっと、命が最後の日までちょっといろいろ見て、iPhone25 ぐらいまでちょっと見てやろうじゃねえのっていうぐらい思うし、それでやっぱりこんだけ体を動かしてありがたいことに元気でいられるので、いられるうちにもやっぱりまあでもどんどんどんどん動けなくなってきてるので、やっぱりやりたいことはどんどんどんどんやっぱりやっていくと、ほんでまた新しい100のリストを作ってそれを3年以内に実行するっていうこのルールだけを自分の中で、これが人生を生きていくためのルール、ゲームのルールだと思うんですよ、でこのルールを必ず3年ごとに更新させて、ああこの3年間面白かったなっていう、なんかやっぱりそういう3年間をちょっとずつこう積み重ねていくと、それがいくと10年後20年後30年後まだああ面白かったなって言っていろいろ人にいろんな話をできたりとかなんかできるんかなと、でも絶対に あの体が動かなくなったりとか、本当にうんこ製造機になってしまうという時も来ると思うので、そしたらそれはそれでとりあえず長生きしながら、できたらあれだよね、意識は最後まであってほしいよね、うん、ありたいよね。あの、うん、地方が入った方々とか見たりするとすごくかわいそうな気がするので、そうですね、うん、そうちゃんと意識があってのうんこ製造機だったらもう全然なんか最後まで面白く楽しくいけるかなと、うん、でも、うん、意識がなくても生きてるだけでも、ああの人が生きてるだけでもあの勇気もらえるとか、あの人生きてて一日でも生きててほしいなって思われるような人にやっぱりなるっていうのも大事だよね。うん、だからこれからのやっぱり本当に残りの人生、みんなそうだと思うんだけど、長さは違うけども残りの人生、うん、いかに生きるか、いかに生ききるかっていうことがその人に課せられた勝負なんじゃないかなと思う、ね、でどんな生き方をしても OK なんだよ、うんうん、だって、うん、この世の中に生きてる限りは神様が多分許してくれて、お前は例えば悪いことをするやつでも、その悪いことをしたがために、それが被害にならないと、そういうなんか憎しみとか悲しみという感情は起きないじゃない。それをその人はそれを体験することで成長できるっていうのがこの世の仕組みだと思うので、うん、だから全てに対して喜ぶっていうことだよね。昔中山康夫先生がお話してくださったのがあって、前にも話したかな、あのご夫婦がいて娘さんが交通事故で引かれて亡くなって、その相手の引いた方が謝り来たんだけど、うん、であなたの車に引かれるようなうちの娘に育ててすみませんって言ってご夫婦が謝られて、それ でずっとその本当に申し訳ありませんってその加害者の方が来られて、結局加害者の方を自分の息子に養子にして迎え入れてっていうのもあって、その加害者の方はもう娘さんの代わりに僕があなた方お二人の面倒を見させてくださいって言って、それで息子になったっていうお話を聞かせていただいて、やっぱり人の気持ちって、その人の心ってただ単にその相手を責めたりとかするのが簡単だけど、許すことでどれだけ人間がレベルが上がるのかなというのが、これは中山康夫先生に教えていただいた、うん、お話で、あ、自分もなんかこれ聞くとまだまだだなと思うし、で、あと愛は最強だなと思うね、やっぱりね、愛、憎しみを超えて、やっぱり全てを受け入れて、全てを包み込んで、全部こう大事によしよしってしてあげられる、そういう気持ちだよね。これこそがきっと神様の気持ちなのかなと。だいぶ達観しちゃったよね。
いやだいぶ。
もう近いね。だいぶそろそろ呼ばれるかな。
いやまだまだ、あの、はい、大丈夫。
というのがちょっと今この質問を聞き、あのしていただいてずっと思ったことなんですよね、はいはい。だからまあとりあえずね、うん、この世の中ってやっぱり目の前の障害とかなんかを幸せに変えていくゲームだっていつも言ってるけど、その通りだと思うので、何があっても喜んでね、何があってもなんか颯爽と軽やかにね、もうひょうひょうとなんか変幻自在に水のごとく風を感じてこの世の中を闊歩する、そんな生き方ができたらいいなと、まあそんな生き方をこれからもしていこうかなというふうに思ってます。はい、
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、いつ来るかわからないというのがまあ実際なところですので。
そうなんですよ、俺 の、 あの空手の師範に言われたのが、うん、そう、おいどやと、ね、にお前は神様からの最大の功徳を知っているかと。何ですか功徳って。ご利益のことだと、うん、お前最大の神様からのご利益って何かわかるか。わかんないっすって言ったら、いかそれは人間に寿命を知らせなかったことだぜ、寿命を知らせなかったことが、それが神様の最大のプレゼントだから、だからお前こうやって、もしかしたら明日死ぬかもしれないのに、お前こうやってキャッキャッキャッキャ言って生きてられんだぜ。もしこれが明日死ぬってことが分かってて、みこんなキャッキャッキャッキャなんか生きてられんぞっていう話をして、うん、それで一日一日をどれだけ大事に過ごさなきゃいけないかっていうことを切々と語っていただいたという思い出だけがあって、しょっちゅう忘れちゃうんだよね。それで無駄に過ごしちゃうんだよね、毎日で、ね。そう、それで寝るときにいつもね、反省するんだ、日記書きながら、
あ、
今日ももうちょっとちゃんといけたな、また明日頑張ろうって、必ず明日があるからまた明日頑張ろうってもっと思うね、うん、それの繰り返しで62年11ヶ月ですわ。
素晴らしい
です。もっとね、早く気づくと、もっともっとこう成長できると思うので、 そう、皆さん早く気づいてくださいね。どうぞどうぞ。そういうことです、
はい。ありがとうございます。
はい。
はい、では、だいぶ高い次元の話をしてみましたが、続いての質問になります。
はい。
まあ、3月ということで、まあ、次、うん、来月4月になって新しい環境になる方もいるかと思うんですけども、
はい、
全く新しい環境に飛び込んだ時に人間関係を構築する上で大切なことですとか、うん、なんかこう意識しておいた方がいいよっていうものがあったらぜひ教えていただければと思います。
このムクちゃんが、
あ、そうですね、
そうですよね、
僕自身の、はい、ちょっと環境が
変わりまして、自分でこう環境変わってみて、はい、そう、この人間関係構築する上で何が大事だと思います、はい、今実際に体験して、
やっぱりまあ、よく話を聞くではないですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりそうですね、話を聞いて、
うん、
もう最大限にこう何ですかね、コミュニケーションを取るじゃないですけど、
うん
うん、そういうのが非常に重要だなと思って徐々に溶け込むような感じで、うんうん、はい、取り組んでいますけども、はい、
そうですよね、うんうん、これは新しい環境に飛び込んだ時ですよね、うん、子供たちにはクラス替えの時によく言うんですけど、はい、新しい靴を履いたと思いなさいって言うんですよ、うんうん、新しい靴を履くとどうしても最初靴ずれが起きたりして足が痛くなったりするのね、うん、どうしてもトラブルがなんかあったりするんだけど、でもそこに足がその靴になれるとその靴じゃなきゃいけなくなるじゃないですか、この靴が一番履きやすいっていう形になるじゃないですか。
確かに確かに。
その状況を早く作ることなんですよ。
あ、
うん、だから新しい靴を今ちょうど履き始めたとこだから、うん、革が合わなくて靴ずれをしたりするんですよ最初、うん、それで、あ、なんか突然なんかと思っても見なかったことを言われたりとかなんかいろいろするんですよね、うんうん、でも、うん、それもさっきの話じゃないけど喜んでありがとうございますと言ってこう変えてやっていけばいいんですよね、
うん、
新しい環境っていうか、まあ新入社員かな、うん、新入社員、新しく入った人に求められてるのは何かって言ったら、どこでも多分新しい風だと思うんですよ。新しい風を吹かしてくださいということで新入社員を入れると思うんですよね、うん、でだからまず新しい風を吹かせて、まあその場所にな、慣れるにはどうするかって、まずさっきもね、むくちゃんも言ってたけど、やっぱりコミュニケーションを一番やっぱ大事にするっていうこと、うん、それがまず第一だと思うんですよ。したら何がコミュニケーションの基本として大事かって、まあ、ちょっと細かいこと言うと、やっぱり挨拶ですよね。挨拶、返事、それから感謝、それとあと思いやりと笑顔ですよね、うん、もう格闘塾の5原則なんですけど、
はい、
これですよね。挨拶やっぱり大事ですね。それとあと返事も大きな声で返事すること、それから感謝する、ありがとうございますっていう、そう、あ、すいません、ありがとうございますという、やっぱりその感謝の声ですね、うん、そう、それからあといつも思いやりですよね。相手こう思ってんだろうと思ってやっぱ先回りしてあげること、そしていつもニコニコしてるってことですよね、うん、だからあと話すときは大きな声で明るく笑顔で、そう、と、それとあと大事なのは職場の人の名前を早く覚える。
あ、名前を、
うん、でその人の名前で声をかけること、そう、すいませんじゃなくて、すいません加藤さんっていうことで、あ、はいっていうことでやっぱり振り向いてくれるから、そうそう、そこをちゃんと覚えてあげるっていうことですよね。それからあと自分から積極的に話しかけなきゃダメですよね。話しかけられるの待ってるのはそれは子供ですから、自分から話しかけることでやっぱ顔を覚えてもらって、あ、ここがいいやつなんだなっていうことと、あと積極的に周囲の人のお手伝いをすることですよ、うん、だから新しく入った人は周りにこの人働き者だねっていうぐらいちょこまかちょこまか動いたりとか挨拶して元気で、そう、一人だけなんか晴れてるよね、あの人いつもみたいな感じで思われると、多分すっとみんな受け入れてくれるんじゃないかなと思うんですよね。うん。それと、あと、よくアドバイスしてるのは、自己紹介を3種類ぐらい作っとけ。
ああ、自己紹介。
自己紹介。だから、15秒パターン、30秒パターン、1分パターンぐらい、3つぐらい。
うん。
うん、 公演になるとそれ5分パターンとか必要、ね、それからあの中村文明になると1時間半パターンの自己紹介になっちゃうんですけどすごく面白いんですけどね。でも、うん、そのぐらいのプロになるとそんだけ長いんだけど、でも普通の人はだいたい15秒からだからちょっとあこの方ちょっと自己紹介とか言って入って振られた時にパッとこういつも言うフレーズを必ず作っとく15秒ぐらいの時のやつと、はい、あと30秒ぐらいのやつ、そう、それを何種類か作っとくといいですよね。それからあとあの、まあ、まだまだ会社はまだね、あの名刺の時代ですけど今あのみんなに盛んに言ってるのが自己紹介の動画作れと、あの iMovie とかなんかで動画作れるじゃないですか、
は
い、
あそうですね、
そう、それをあの QR コードを作って、うん、それであの名刺を渡す、まあ、名刺も、まあ、まだまだやってるけど名刺を渡して裏に QR コードを作っといてそこの QR コードから YouTube にその秘密 の、 あの限定の YouTube に飛ばして、はい、そこで動画作っとくといいんじゃないかなと思うしね、それとあと、まあ、自己紹介戻りますけど、自己紹介のコツは5つなんですよ、
はい、
一つはまず肩書きと名前をちゃんと言うということ、
はい、
で二つ目は今現在のこととそれから趣味、
うん、
それから三つ目に過去と今までのストーリーを話す、それから四つ目に、未来のこととそれから私と知り合うとこういういいことがありますよみたいなベネフィット、うん、利益を言うんですね、そうで最後にまああのこんな風に頑張りますんでよろしくお願いしますってこう元気な言葉で締めるぐらいのことかな、これをこう入れとくとこのパターンで多分長かったら全部いけるけど短かったら上の2つ3つぐらいで最後にポンといくとか、型を作っとくといいと思いますね。講演もそうなんですけど例えば40分の講演してって言ったらしたらこの話15分のこの話とこの話をここにこう当てはめるとか言って型を作っていくんですよ。講演する人って結構ネタをいっぱいあってそれが大体何分ぐらいでそれであの講演を主催してくれる方から1時間半でとか90分でって言ってその時間内に収めるのがやっぱり周りのその段取りとかいろいろありますからそのコツなんですけど、わざわざちょっと話しすぎちゃって長くなっちゃったよって迷惑するのみんな周りの人なんですよ、だから必ず時間に収めるようにいろんな話のそのネタの、話のパターンをだいたい自分の頭に入れといてそれでこういう講演でお願いします、あ相手はどんな方ですかって聞いたらしたらその方に合わせてこのネタとこのネタとこれを入れようと、相手は PTA だったらこのネタを外して違うネタをお父さんお母さん向けのネタをここに入れようとかいうことで講演のこの一つのこう形を作っていくんですね。これと同じように自己紹介も今言った5つを上からこういくつかこう当てはめることでこの、自己紹介のパターンって決まると思うので、これからちょっとこう派生させて作るといいかなと思いますよね、はい、あとやっぱり新入社員の方は、まあ、さっきも言ったけど、ね、9時5時の労働時間だからといって、ね、あのピンポーンってなってすぐ帰るっていうのももう帰っていいよって言われるかもしれないけど、なかなか帰れないのも現実だろうし、そして先輩は、こいつ仕事もできないのにもう帰るのかって思われる、絶対思ってるはずなので、まあそういう風潮のある場所では、まあ、そこに馴染むかそれに馴染むかそれをやめるかしかないので、まあやめてもね別にそれ本人の人生の選択だから間違いではないんだけど、でもそういう環境の中でのし上がっていこうと思うんであれば後輩はすぐ帰れないし、そしてまあ一言何かお手伝いすることありますかと、一言やっぱ声かけて、いや大丈夫だよもう帰っていいよって言われたらしたらすいません明日はお先に失礼しますは OK だけど、明日はこれやってあれやってって言ったらもう喜んでやっぱりテキパキやってあげることだよね。早く仕事を覚えて先輩と仲良くなって社風を知る、これが大事かなっていうふうに思いますよね。そうで早くあの靴ずれじゃない状態を作ること、そう、そのためにはやっぱ早く仕事を覚えて人の顔を覚えて、その会社の社風っていうかその必ずそのいろんな方法が会社のいろんなのがあるからそれを覚えてだよね、だからどうしても時間かかるよね。でも時間かかるけど早い人は本当賢くあっという間にやっちゃうし結果出す人も多いから、やっぱりその最短最速鬼速を目指しながら、
はい、
そう今までにこんな早く覚えたやついないよねって言われるぐらいの ことをやっぱり見せてやるぞっていう気概で、まあ最初のうち、うん、だって最初のうちだから失敗しても怒られないのか、まあ怒られるけどしょうがないな、新人だからっていうのはあるけど、それがある程度言ってベテランのくせに何やってんだお前ってなってしまうので、そしたら今のうちにたくさん間違ってたくさん覚え失敗してたくさん覚えていくっていうのがやっぱり人間だから、
うん、
最初のうちはやっぱり周りからあの人本当働き者でよく頑張るよねって、そういうなんか印象を持たれるとすごく後々がやりやすいんじゃないかなと思いますよね。そういうキャラ作り、
キャラ作り、そうですね、大事ですね、
やってみるといいかなと思いました。
はい、
はい、
分かりました、ありがとうございます、はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。あの、はい、新しい靴を早く馴染ませるっていうのはすごいしっくり今
来ました、
来てる言葉だったんで、うん、かなり、はい、これは
そうですよね。あと靴も TPO で長靴ばっかり履かないで、いろんな靴をこう、はい、書き換えてみるというのがいいかもしれないですね。
はい、ちょっとそれを忘れずにまた明日から頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんもそういう方いましたら、はい、ぜひ試してみてください。
待って、
はい、では今月の最後の質問になります。今月のおすすめの一冊をご紹介してください。お願いします。
今月はですね、あの勝間式生き方の知見、はい、お金と幸せを同時に手に入れる55の方法と、はい、あのまあ、あの若い人読んだらふーんで終わるかもしれないんですけど、はい、40代以上の人たちにはとてもあの役立つライフハックがあるかなと、
うん、
勝間さんが今までの52年だったかな、52歳かな、その52年で仕入れたいろんなことに対するハック、ライフハックなんですけど、まあだから生きていく上でのヒント、
うん、
いい多いヒントみたいなもんですよね。それが55個入ってて、うん、結構使えることが入ってると思うので、でまだ40代以上の人たちには結構入ってくることが多いかなと思いましたね。私の場合はその55の中で一番こうしっくりきたのが時間割引率っていう考え方なんですよ。
時間割引率、
はい、時間割引率聞いたことありますか？
これはあの勝間さん の、 あの、うん、まあ、YouTube とかで何回か聞いたことは、はい、はい、
あ、あります、
はい、はい、
どんなのかご存知ですか？
ちょっと、はい、なんか、はい、
あの例えばですね、生活習慣病って原因2つなんですよ。何と誰か分かります？
はい、食生活ですか？
うん、そう、それあの食べ過ぎと運動不足ですね。
あ、
はい、食べ過ぎと運動不足、つまりね、体に悪いと分かっててもついつい食べて我慢ができないってあるじゃないですか、うん、運動が面倒だったりすることから例えば糖尿病になってしまうとかね。でこれをあの行動経済学という学問があるんですけど、でこういう人のことを時間割引率が高い人って表現するんですよ。つまりこれどういうことかっていうと、将来の価値よりも現在の価値を重視する人なんですよ。つまり将来の楽しみのために今の楽しみを我慢することが難しい人、うん、だって食べ過ぎとか運動不足が体に良くないの分かってるじゃないですか。将来健康に悪いよねって誰でも分かることなんだけど、そういう行動を取ってしまう人のことですよね、
うんうん、
これみんな多分皆さん あれですよね、胸に手を当てて考えてみると、
そうです、ね、
小学校の時こうだったわと、
うん、
夏休みにね時間がたっぷりあって遊べるけど、ね、問題はいつ勉強していつ遊ぶかということで、嫌なことは先にやっておいた方がいいにもかかわらず、どうしても楽しいことを先にやってしまうので、夏休みの終わる前日にお母さんに怒られて泣きながら宿題をやるというのが時間割引率が高い人なんですよね。この考え方をちゃんと分かってて、だから時間割引率の低い人にいかになっていくかということがこの本を読んで私は一番、ああこれは面白いな、面白い考え方だなっていうのはこの本で得たことの一つですね、大きなね、はいは まあ、この本なかなか読みやすいですし、うん、であとどんどん勝間さんの方いっぱい出てるので、最近の本、昔の本はあんまりあれですけど、最近の本は結構面白いものが多いから、はい、勝間勝代さんなかなかいいと思いますね、はい、もし興味ありましたらぜひぜひ読んでみてください、はい、
ありがとうございます。勝間式、はい、生き方の知見、ぜひ皆さん読んでみてください、はいはい、ありがとうございます。はい、ということで3月の格闘塾、今月もありがとうございました。
ありがとうございました、はい、もうなんとなくあれですよね、立春過ぎると春っぽくないですか。
春っぽさ、そうですね、出てきました、
ね、風は冷たいんだけど、はい、なんか日差しのなんか暖かみの中にちょっと春を感じたりしますよね、
う
ん、
そうですね、はい、う
ん、なんかいい季節になってきますよね。まあ嫌なニュースは入ってきますけど、そうですね、少しでもね気持ちよく毎日過ごしていい春を皆さん迎えてくださいね、うん、あ、受験生もそうなんですよ。うちの受験生もいい春を迎えてもらえるように、
そうです、ね、
受験生みんな聞いてたら頑張れということで、
はい、
今月もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。